京都元気ラジオ。この番組はコロナ禍で大きな影響を受けた京都市中心部の観光、伝統、飲食事業者の皆様に取り組みやその思いを伺います。この番組は公益財団法人京都三条21の協力でお送りします。今月7月のテーマは観光です。お話しいただきますのはマガザン京都代表の岩崎達也さんです。今回はお店でお話を伺いました。なお6月25日時点での情報についてお話をしていますので、最新のイベントやポップアップはマガザン京都のホームページやインスタグラムなどをチェックしてみてください。放送後は京都三条ラジオカフェの番組ページポッドキャストでもお聞きいただけます。 YouTube チャンネルに動画もアップロードしていますので、雰囲気を感じていただけたら嬉しいです。それでは30分、どうぞお楽しみください。
本日はマガザン京都にやってきております。こちら京都市上京区中書町にございます。堀川丸太町駅から徒歩3分ほどで着く場所でございます。本日はマガザン京都代表の岩崎達也さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、こちら今日はですね、ホテルルームで実際にお話を伺っております。とても素敵な場所ありがとうございます。はい、でこちら泊まれる雑誌がコンセプトの場所と伺っているんですが、泊まれる雑誌とは一体どういったことでしょうか。
はい、京都のローカルマガジンがもし空間になったらというコンセプトでやっています。で館内に、京都のアーティストの作品ですとか、クリエイターの作っているグッズなどなどがたくさん展示販売されていまして、その中に宿泊滞在することで京都のローカルカルチャーを知って帰っていただきたいなという場所です。
本当に実際に商品も買えるし泊まれるし、はい、でいろんな場所見れるしみたいな感じで、
はい、
結構本当に複合的な場所ですよね。
そうですね。
こちらどういったきっかけでマガザン京都を作ろうと思われたんですか。
そうですね、自分の好きな人とか物場所に囲まれてといいますか、 それを大事にして生きていきたいなと思った時に、やりたいなと思った、なんていうんですかね、場所づくり事業がこういう形になってしまったっていう感じですね。
あ、そうなんですね。
はい、
岩崎さんはもともとは東京で働かれてたんですよね。
そうですね。
何がきっかけで京都に来られたんですか。
実家が兵庫県なんですけれども、まあ、東京に 5,6 年勤めて関西に拠点を置きたいなと思った時に、いろいろとタイミングがあったのは京都で。
そうなんですね。
はい、それで住み始めたらすごく居心地が良くて、6年経ってしまったっていう感じです。
あ、じゃあもう居心地が良くて京都に。京都の魅力ってどんなところですかね。
なんでしょうね、すごくバランスがいいなと思うんですけれど、古いものもあれば新しいテクノロジーもありますし、日本の昔から代々続くような一族の方もいれば海外からの旅行者もいらっしゃいますし、それなりになんていうんですかね、お商売ができるぐらいの市場もあるけれども、大きい都市のようにそれが肥大化してないといいますか。いろんなことをやってる人がいるけど、みんなの顔も見える範囲とか、なんかすごくバランスがいいなと自分として思ってます。
確かにそれは言われてみてそうだなと感じました、この場所を選んだ理由とかってあるんですか。
これはスーモに乗ってたからなんですけどまあ創業当時お金もないですし、いろんな方にこう不動産を探していただいてたんですけど、ある時何気なくスーモを見たら、ここでできるやんっていう感じで、
ここだって出会った感
じなんですね。はい、
あ、そうなんですね。こちらマガさんちょっとクラウドファンディングで資金を集めたりとかされてたんですよね。
はい、
あ、そうなんですね。もともとマガさんちょっとする前は雑貨、
はい、
雑貨ですかね、雑貨を売るお店みたいなのをやられてたんですか。
そうですね、ヨーロッパのヴィンテージ雑貨を買い付けてきて販売するっていうお店をしていました。
ホテルって こう一口に言ってもいろいろあると思うんですけど、どういう役割だと思いますか、マガザン京都は。
そもそもは多分僕が寂しがり屋なので、
はい、
あのいろんな方にいろんなところから来てほしいなと思った時に、うん、宿の仕組みがあった方がその確率が高くなるよなって思ったのが最初ですね。
うんうん、
やっぱり雑貨店はそれはそれで良かったんですけれど、
はい、
例えば東京に長いこといたので東京の友人が来たいってなった時に、うん、京都の雑貨屋だけをめがけてくるってなかなかハードルだと思うんですけど、宿泊サービスがで、まあ、そこにも来るんだけどついでに観光して帰ろうかぐらいが整っていたら、
うん、
あの寂しい僕のところに来てくれる人増えるんじゃないかなと思ったのが本当に最初のきっかけですね。
あ、そうなんですね、
はい、
来る理由が確かに、でもホテルってなると作ることができる気がします。
そうですね、
うん、そうなんですね。マガザン京都いろんなものがにこだわりが詰まっている場所だなと感じているんですけど、例えばこちらのホテルルームにあるこちらの机ですよね、
マークテーブルですね、
マークテーブル、はい、こちらめちゃめちゃ珍しい感じがするんですけど、
そうですね
これってこの 美術大学からいただいたものでした。
これはですね、
はい、
アーティストの副産物を、はい、うん、アップサイクルするプロジェクトがありまして、副産物産展というんですけど、うん、これの素材は京都精華大学の、絵の課題で使われて捨てられるはずだった絵たちですね、
うん、
それをコラージュといってこう組み合わせて表面を整えて色を整えてテーブルに加工してもらったというものです。
いや、ここで仕事するのめちゃめちゃ楽しそうだなって思いながらいつも見てました他にもこちらの、
はい、
とても美しい、これは座布団ですか。
これはクッションですけれど、ね、西陣織ですね、うん、このマガザンのある場所が西陣地区にあたりまして、
はい、
まあ、西陣織の職人さんとかにもお世話になっているんですけれど、うん、ある時70年ぶりに珍しい糸がかかったから、
はい、
何か折らせてくれって言われまして、
はい、
でこちらでデザインを急遽作って、よくわからないなりに送ったらこういう素敵なもので帰ってきたっていう感じで。
そうなんですね、はい、すごい70年ぶりの糸。
そうですね、これ京都らしいと思うんですけど
確かに、
うん、70年前のあの時に頼んだやつをもう一回お願いしますってお寺さんかどこかが多分注文が入ったんでしょうね。
ああ、そういう経緯で、
はい、
他にもじゃあパジャマであったりとか、
はい、
もうすごい なんかこう泊まるときに楽しみの一つになるアイテムだなと思うんですけど、
そうですね、これはこちらで作ったものなんですけども、はい、ホテルシーという、京都のホテルのブランドと、あとオールユアーズという洋服のブランドと3社で作ったパジャマで、夜遊びパジャマというコンセプトなんですけど、
はい、
まあ、ホテルの中だけで過ごすのではなくて街に出てほしいなと思った時に、パジャマから私服に着替えたりとか、
うん、
その逆が面倒くさいなっていう自分体験があったので、うん、まあ、それなりの近所だったら気兼ねなく出れるような、うん、若い人が気兼ねなく出れるようなデザインにしようということで作ったパジャマですね。
夜遊びパジャマ、思わず行っちゃいたくなりますね。すぐ夜に駆け出したくなるようなものなので、
ストレッチ機能があったり消臭速乾機能があったりとか、
うん、
ご機能性にこだわったパジャマですね。
そうなんです、ね、実はこちら2階、ここ移動してもいいですか。
どうぞ。
こちら2階、でも長さんちょっと本当に面白くてですね、泊まれる雑誌でもあるんですけども、泊まる場所もあるんですが、こちらこういったようにこういったようにこうですけど、あのいろんな方の商品だったりも展示されていて、実際に購入もできるっていう場所になってるんですよね。
そうですね。
今はどなたの何を展示されているんですか。
今は京都を中心とするアクセサリー作家の方たちのアクセサリーを集めてポップアップショップの形で販売する企画をしています。
こちらいつからいつまでされていますか。
ちょうど今日からいつまででしょうね、
はい、
今ちょっと把握できてないんですけど
6月の25日から始まっているということで、はいはい、じゃあオンラインショップでも買えたりしますか？
そうですね、一部商品はオンラインストアに掲載していきます。
うん、じゃあホームページなどを見たら逐一情報が集められる、はい、ということですね。
そうですね。
うん、いや本当に可愛いです。
可愛いですね
はい、でですね、あ、一回も見たい一回も見たくなっちゃう。一回も見ていいですか？はい、ではこちら今から1階に降ります。1階に降りる最中にもいろんな工具とかが置いてあります。すごい素敵ですね。はい、今1階にやってまいりました。1階に行く最中にいろんな本が置いてあったりとか、ジンという雑誌がたくさん置いてあったりとかして、こちらも実際購入とかもできるんですか？
そうですね、どんなものが販売しています。
じゃあこちらも実際手に取っていただいて購入もできるといった形になっているそうです。はい、でこちら1階の何ていう説明をしたいんです
か？ここはお風呂につながる通路ですかね。
お風呂につながる通路があるんですけども、こちらもとても面白くて、壁に直接コラムが書かれているみたいなこともやられてるんですよね。
そうですね、京都の小説家の方に連載していただいてたりとか、まあ、紙の雑誌ってコラムがもちろんあると思うんですけど、
はい、
これを空間にやるとなると壁に書いてもらうことかなと思いまして、
そういうのにまさしく隣る雑誌を代弁しているかのような作りですね、
はい、
他にも本が置いてあったりとか、はい、イラストのイラストレーターさんが描いたイラストが置いてあったりとかもするんですよね。
そうですね、それも雑誌ではイラストの挿絵があったりとかするので、
はい、
空間の中にイラストを入れていきたいなと思って、あ、そういう方に入っていただいて。
そうなんですね。こんなにお風呂に行く最中にももう雑誌ってなれるのって本当にすごいですね。
そうですね、情報量が多いのでこう好奇心旺盛で元気な時に来ていただけたらいいかなと思います。
確かにそうですね、たくさん入ってくる時に来ると、
はい、
本当に開くなって感じがします。はい、こちら1階入り口からすぐ入って真正面にあるスペースなんですけど、こちらはどういったスペースですか？
ここはいろんな企画を展開していくスペースになっていまして、
はい、
今はニッチとの遭遇っていうイベントを若いスタッフが企画してやっているんですけれども、もうその名の通りメジャーじゃないけれどもこうカルチャーを作っているようなアーティストとかクリエイターの、商品とか作品を販売しています。
私も先日イベントに行かせていただいたんですけど、
はい、
まさしくニッチとの遭遇で、
あ、はい、
本当に開きました、
はい、
超ってめちゃくちゃ楽しかった。本当にでもいろんな京都でやられている方のだったりとか、まあ、京都外でもやられている方の作品などが置かれているんですよね。
そうですね、うん、茨城県から京都までいろんなアーティストの方が関わってくれています。
うんうん、こちらのイベントは堀川商店街の方ともコラボというかタッグを組んでやられてましたよね。
そうですね、京都府も協賛してくださっていまして、堀川商店街の、DJ スペースとカフェをお借りして1日限りのイベントをしたりとか、そういう取り組みをしました。
うん、はい、入り口入って右手側にあるこのこちらの大きい箱のような白い空間は一体何でしょうか？
これは小さいギャラリースペースですね。
はい、
もともとこの建物は牛乳屋さんでして20年ぐらい前に。
この建物っていうのはこの
全体の役割 が、
この
自体が、はい、牛乳屋さんでして、ここは冷蔵庫だったスペースですね。はい、でいざ借りたら壊せないですし、はい、まあ、これうまく生かそうと思って白く塗ってギャラリースペースにしました。
そうなんですね、
はい、
中には中も入れるんですよね。
あ、どうぞ。
あ、じゃあ失礼いたします。あ、すごい、ちょっとヒヤッとします冷蔵庫の名残でしょうかすごい、今はセットテープだったり 展示されてるんですね。
そうですね、これ視聴できてあと500円で購入もいただけるんですけど。
あ、そうなんですね、はい、
カセットテープをこうセレクトされているブランドさんがありまして、
はい、
そこのオリジナルのカセットテープだったり、うん、セレクト販売されているものがあります。
うーん、岩崎さんがというか、このマガザンチョートで製品をこう売るって際にこうどういう基準で選ばれているんですか？
まずは京都ローカルカルチャーを何かしらこう感じられるものっていうと、うん、あとは旅が楽しくなるもの、まあ、この2つのテーマで選んでるんですけど、そこにスタッフがこうとても好きなものっていう要素を掛け合わせて、まあ、これとかはそうなんですけど、スタッフがこれめっちゃいいんですっていう話をしてくれた時にもう、じゃあ売ってみようっていう感じですね、はい、
好きが詰まったものがたくさん置かれているってことですね。
そうですね。
ちなみにこちらの冷蔵庫、窓もついてますよね。
はい、
実はこちらにちょっとはしゃいじゃうんですけど、ここに窓がついてて、昔の牛乳屋さんってここの窓で販売されてたんですかね。
多分そうでしょうね、外から撮ってらっしゃったんだと思います。
すごい、それがこんなに現代的な雰囲気になるとはこの冷蔵庫も思わなかったのではというぐらいすごく素敵な空間です。
ありがとうございます。
はい、コロナ禍でたくさんいろんな影響があったと思うのですが、
はい、
実際にコロナ禍になってやられていた取り組みがあると伺っているんですが、はい、Ready for your journey っていう取り組みについて詳しく教えてください。
はい、Ready for your journey っていう、まあ、チャリティーというとあれなんですけどプロジェクトを今も続けていまして、
はい、
まあ、マガザン京都のオンラインストアで買っていただいた、うちにとっての利益の半分を、うん、京都のローカルコミュニティのプレイヤーの皆さんに、支援金としてお送りするということをしています。
うん、こちらどういった思いというかきっかけでそれをやろうと思ったんですか？
やっぱりこう、まあ、ある種カルチャーを作っている人たちが理不尽な形で短期的にこう窮地に追い込まれるっていうのは、うん、まあそれもそれは淘汰されるべきものでもないんじゃないかなと思ってまして、で僕たちはたまたま生き延びられていますけれど、まあ、お世話になった人たちの何か役に立てればっていうことでスタッフと話し合って考えたプロジェクトですね。
あ、そうなんですね。
はい、
あ、じゃあもうこちら買う側もそのこちらで購入することで応援にもなるしっていう感じで全部が循環する。
そうですね、
な気がします。
そうですね、そうなったらいいなと思っています。やっぱり商品を仕入れるということは、うん、仕入れて展示販売するということはそのアーティストとかクリエイターの力に慣れている部分もあると思うので、そこをおっしゃる通りうまく循環できたらなっていうのを考えています。
うーん、
はい、
皆さんぜひ買ってほしいです。私もめちゃめちゃ買ってます。
お願いします。ありがとうございます。
では実際にマガザン京都としてコロナ禍で感じたことというか変化だったりとかはありましたか？
そうですね、やっぱりそれまでに、まあ、ここをコミュニティを作るという目標のもとやってましたけれども、うん、そのコミュニティの支え合いをまさに実感 してきたといいますか、
うん、
確かに海外からのお客様は宿に対して減っている、まあ、新しい出会いが減っているとも言えると思うんですけど、うん、それまでに出会ってきたたくさんの人たちとこう支え合いながら今に続いてるなっていうのは思いますね。
結構この場所って地域づくりというか街づくりというかそういう感じの文脈も感じられるなと思ってるんですけど、
はいはい、
岩崎さん自身がそのコミュニティづくりだったりとか地域の方との関わりの中で大切にしていることだったり、
はいは
い、思いみたいなのってございますか？
そうですね、なんかみんな仲良くしようよっていう感じですかね。例えば、
はい、
まあ、ゲストハウスブームとかあったと思うんですけど、うん、地域の方と 運営されている事業者と旅行者の中にこう歪みが生まれちゃうとかあったと思うんですね、こ うるさいとか、よくわからない人が来たとかなんかそういうのあったと思うんですけど、まあ、それってちゃんとコミュニケーションしたら大体は話せばいい人だねってなると思うんですよね、よほど悪意がない限りは。それはここではあのみんな仲良くお互いに歓迎できるような状態にしたいなというのはあります。
じゃあやっぱり一つ一つ丁寧なコミュニケーションを図ることができる場所っていう感じですね。
地域の人たちも、まあ、ここにいらっしゃって、うん、これは一体何なんだってまずはなるんですけど、よくわからないんで、一個一個ご説明すると、あ、なるほどね、そういう子たちが頑張っているのねってなったりとか、まあ、今やってるのだと店頭で近所の八百屋さんのフードロスになっている新鮮な野菜を販売してるんですけど、その対象はもう近所の特に高齢者の方々で、スーパーに行くのもちょっと大変みたいな人たちが喜んでくださってるんですけど、まあ、そういう地域の若い八百屋さんが、まあ、レストランが今営業難しいですから、売り上げ減ってるところを少しでも知っていただけたり現金を送りできたらっていうことと、近所の人が外出のリスクがあるので、それをこうつなぐことで、あ、こんな八百屋さん頑張ってるんだなとか、この場所ってこういうことを大事にしてやってるんだなっていうことが伝わればいいなと思って、まあ、例えばそういうことをやってたりします。
先ほど言ってたのチャリティープログラムの思いと通ずる部分がとてもあるなと感じたんですけど、
はい、
本当に素敵ですね。急に声がな
くなって、もっと儲かればいいんですけど。
皆さんぜひ。そっか、すごい素敵ですね。京都、あ、やっぱり世代問わず本当に若い世代からご高齢の方まで多く巻き込んだ場所になってるんですね、
はい、そうですね。やっぱりこう日々出会う人たちとかお世話になっている人たちと一個一個丁寧にやっていこうっていうふうに積み上げたら結果そうなりましたね。
それって本当に大事ですね、コロナ禍で結構やっぱりコミュニケーションだったりとか人との関わりであったりつながりであったり、なんかそういう大切さみたいなものが浮き彫りになったというか、そのみんな感じているんじゃないかなと思っているので、
はい、
そのマガザン京都であったり、その岩崎さんであったり、ここで働かれている方々であったり、そういう思いがある方と一緒に過ごせたら、それだけでも気持ちが楽になるというか、すごく安心できる場所ができるなっていう感じがします。
そうだったらいいなと思いますね。
そっか、岩崎さん今後マガザン京都もですし、まあ、岩崎さんご自身でもいいんですけども、
はい、
どういった展望だったりとか、どういったことをこれからしたいなとかっていうのはございますか？
そうですね、大きくは、まあ、ここまで育ってきたコミュニティ、まあ、コミュニティサクセスと言ってたりするんですけど、横文字であれですが、まあ、関わってくれているそのコミュニティの人たちそれぞれが何かいい次のステップに行けるようなプロジェクトをマガザンに企画していきたいなと思ってまして、まあ、1階でやっているあの日との遭遇もその一つですし、例えば近所の小学校が空き家になっていて、どういうふうなこれから再生をしていけばいいのかっていうテーマが京都市にはあったりするんですけど、それを地域の人たちと一緒に次の小学校のつなぎ方を企画するっていうのを今やっていたりですとか、芸大出身のスタッフがうちは多いので、その芸大コミュニティでその大学の大学館内を一緒に作ったりとか、そういうコミュニティの関わってくださるみんな、僕たちも含めて、いい機会を、それは表現の機会だったり売り上げを得られる機会だったり、次のコミュニティを作る機会だったり、いろいろあると思うんですけど、そういうものを増やしていけたらいいなというのを思っています。
本当に生かし合う環境っていう感じがしました。
そうですね、みんな仲良く頑張ってる人が活躍できたらいいなっていう、はい、
それはすごいマガザン京都から発信になっていく感じがします。
ありがとうございます。
私たちも頑張ろうと思いました。はい、では本日はありがとうございました。
ありがとうございます。
マガザン京都の岩崎達也さんにお話を伺いました。
京都元気ラジオ、今月は観光テーマにお送りいたしました。 実際に足を運んでみて思ったこと、それはまさしく泊まれる雑誌ということです。さまざまな人の思いや表現が集まっている場所で、雑誌を読むときのあの気持ちが、あのワクワクするページをめくるたびにワクワクするあの気持ちが、実際に空間で感じられると思います。皆様にも実際に感じてもらえたら嬉しいです。来月8月は伝統をテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。この番組は公益財団法人京都産業21の協力でお送りしました。